フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。今回は2023年5月に開催されるラブシュプリームジャズフェスティバルのスペシャル企画の後編になります。一つ前の回が前編になっているので、後編からお聞きの方は前編もお聞きいただければと思うんですけれども、スペシャル企画ということでゲストの方に登場していただいております。お二方お招きしていて、ソイル&ピンプセッションズの社長、そしてもう一人の社長、BMSG を率いるスカイハイこと日高社長にも来ていただいて、いろんなお話伺ったんですけれども、前編ではお二人の出会いから、昨年ラブシュプでコラボをしたということで、その裏側であったりだとか、楽曲をリリースしたのでその辺のコラボレーションの話っていうのを聞いてるんですけれども、さらにラブシュプ自体の魅力についても語ってもらったのが前編ということだったんですけれども、後編はよりフェスティバルにフォーカスした話をしていきたいと思います。というのもですね、このお二方、実はフェスの主催者という側面も持っていて、出演する側のアーティストだけではなくてフェスを主催するという、視点も持った上で、前回もそういう目線でフェスを語ってもらったりもしたんですけれども、よりその二人がフェスを作っていく上で大事にしていることとか、他のフェスに対してどう思っているのかっていうことを深く聞いた回になっております。ソイルの社長に関しては福井県のワンパークフェスティバル、今年は8月開催が決定しております。そしてスカイハイこと日高さんはですね、 BMSG を率いて BMSG フェスというものを昨年、開催したことに加えて、新しいショーケース型のイベントダンクというものもこの3月に、企画して、こちらは主催というよりも企画とかで入っているって話も中でしてくれているんですけれども、そういったこうイベントやフェスを主催する作っていくという立場からフェスティバルっていうのを見た、そういう目線での、対談になっております。そして後半には今年のラブシュプもバッチリコラボするということで、その中でチャレンジしようとしていること、企画しようとしていることっていうのを語っていただきました。この後半を聞いていただくと、スカイハイ、BMSG、そしてそのソイルのこのコラボレーションのラブシュプのステージを絶対見たくなると思うので、ぜひラブシュプに参加しようと思っている方は聞いていただけたらと思います。ラブシュプに参加しようとまだ思ってない人も聞いたら参加したくなるという回になっていると思いますので、それでは後半どうぞ。やっぱお二方はあのアーティストでもありますけど、今フェスを主催しているっていう立場でもいるんで、そういう目線が、例えばステージいいなとか、歩いてみて DJ との動線が、意外とこれアーティストさんから出てこない言葉なんです。
確かに、
もう主催者目線になっている2人なんですけど、どうですか、フェス主催者目線としてこうフェスに出るってことって、どういう、例えばアーティストにメリットがあるのかとか、その辺の話今日聞きたい。なかなかこの組み合わせってないんですよ。その
確かに、
でも一番ね、ホラフェス行って気になるのは、バックステージの作り方。
そうですよね、
ステージ脇それというか、ケータリングとかはね、それぞれ個性があって面白いんだけど、そのステージに対しての裏をどれぐらい作ってるかとか、どういう動線になってるかとか、僕そこ一番見ちゃうかもしれない。
日高さんどうですか、どの辺見ますか、他のフェス行った時に。
他のフェス行った時ですか、はい、いや結局その他のフェス行った時ですか、バックヤードは当然そうですけど、
さっきの話だとちゃんとお客さんの動線を歩いてるってことなんですよ、
ね、それがやっぱ、ね、すごいよね、ちゃんとね、
そういう、ね、そういったこととか、なんというか、あのでもこれも難しいというか、その自分のやってるフェスは、はい、あのいわゆるもうあの一般的なフェスと違うものをやりたくて、その転換がないというか、転換中に全部何かが起こっていて、あの音が止まらないっていうワンステージものを、結局2つのフェスで2つともそれをやっているので、あの作り方はやっぱどっちかというとワンマンライブに近くはあるんですけど、ただやっぱりフェスって言われると来る方がフェスの気持ちで行くので、その、エントランスとか、あのステージ以外のところでいかにワクワクできるかっていうのは、あのでもそう、主催フェスで言ったら1個だもんな。もう1個はやっぱりその企画はやっているけれど、主催を任せていたりするから、でも変な主催者からしたら、その ちっちゃなお金でめちゃくちゃ良くなることっていっぱいあるじゃないですか、うん、ありますね、なんかそれを諦めたくないという感じはすごいありますし、そのスタッフさんの意識とかも含めてみんなで祭りを作るっていう、町内会の祭りとかってその町内会のねおばさまおじさまもすごくもう我が祭りじゃないですか、もう
自分の祭り巻き込まれに行ってますもんね自分からね、
ああいうテンションになれるものをやっぱり作りたいなとはすごい思いますね。
なるほどな。
いやすごくそれはもうフェスがあるべき姿
です、うん、そうなんですよね、
町の祭りみたいな、
町内会の祭りはやっぱりすごいと思います、
うん、はあ、ね、社長おっしゃってますもんね、よくあのイギリスのケルバーンっていうめちゃめちゃ小さいフェスのあれをモデルにして、
うんうん、なるほど、
そうケルバーンガーデンフェスっていうのは、でも他のフェス行ってあの正面のいわゆるフェスの面構えみたいなとかは確かに気になるよね。
そうなんです。
そっからお客さんがどんな気持ちでステージまで行くかってこのワクワク感だったりとかをどう演出してるかっていうのは、
なんかあとスタッフさんのテンションとか、
はい、ありますね、
はい、
なんかあのやっぱり有名フェスになればなるほどそれがあるところが多い気がしますね、うんうん、その表で変な話ももぎる人からワクワクしている感じはやっぱり作りたいなと思いますし、進行のものであればあるほどそれって難しいので、あの頑張りたいなという気はしますね。
ライジングのスタッフとかね超楽しい、
あそうですよね、
リストバンドチェックで手を上げるついでにハイタッチをしていくみたいなとかね、
う
ん
う
ん、
そういうのです。
あのノリと、あのノリ、
あのノリです、
そういうのをお二人はフェス主催者としては目指している、
うん、あもうそのやっぱりね、人じゃないやっぱりフェスって、
そうですね、
場所と同時に、
うんうん、
お客さんが出会うのって、ね、そのスタッフの顔、うんうんうん、もう一人一人がフェスの顔でもあるからね。
なので大事だよね。本当に最近思いました、あの主催側が一番ワクワクすることって本当に大事って思いました、主催側がワクワクするとブッキングされた側もワクワクしますし、うん、でアーティストがワクワクしてるとスタッフもワクワクしますし、うん、であのそういうあの演者側のチームがワクワクしてると主催側の最終的にバイトの子までワクワクしだすっていうのが生まれるといいフェスになるっていう、
その感じは確かにアーティストからも伝わるし、
そうなんですよね、
そういう思い
で、そういうまた空気作るの、上手ですしね、
いやもうあのワクワクできなくなったら、うん、多分何かが狂ってる時だと思うんで、
いやおっしゃる通り、
なんかうん、それいいバロメーターにはなっている気がします。
いやちょっとそれ面白いな、今この話忘れないようにしよう、
いや僕も今言いながら、うん、あのこれ大事だなって思いました、
すごい、
ね、これからお二方がやられるフェスにはそういうところが生かされていると思うんで、ね
ね、はい、
はい、でですね、主催者目線のフェスの話を、あ日高さんちょっとお聞きしたいのが、
はい、
全然ラブシップじゃなくてもいいんですけど、これまで体験したフェスでこう自分がお客さんとして行って、
はい、
思い出深かったものとかってあります？社長にはよく聞いてるので、
難しいけど、
僕結構お客さんでいらっしゃる時も実はお見かけしてて、
そうですよね、
フジロックとか普通に、
あフジロックよかったっすね、
はい、いらっしゃるのも見たこともありますし、結構だから行ってらっしゃるのかなみたいな、
そうですね、もうここ2年というか起業してから本当に減っちゃったけど、はい、うん、確かにそれまでは、うん、いろんなフェス行ってたな、
うんうん、
でも確かにあの時のフジロックはあの僕青春のもう NERD ケンドリック・ラマーだったんで、
はい、そうですよね、
もう本当にあの本当にあのって感じでしたね
いやすんごい楽しそう、
すごい楽しかったです。あそれで言うと思い出深かったこと一つあるのが、うん、
はい、
あのケンドリック・ラマーの時に前の方までバーッと自分も行ったんですけど、うん、その隣に多分同世代くらいの男性の、
はい、
まあ、すごくあのラップミュージックヒップホップが好きそうな方がいらっしゃって、うんうん、その息子さん小学生の男の子が、うん、なんかすごいそういう父親と仲いいもんだから、うんうん、多分なんかこうすごい言うんですよね、いやでもサミットも今勢いあるよね
出てましたね、出てたな、うん、
あのあれ誰だっけみたいな、うん、あそうでもなんかビム君とかこれから行きそうだよねみたいな
君付けなんすね、うんうん、はいはい、
な方小学生がいらっしゃったんですけど、あのそのフジロック終わった後にインスタの DM で、 あの連絡来て、まあ、結構盛り上がりながら見てたんで、やばいねマジみたいな、その小学生のことをあの出たみたいなのでケンドリックのライブ2人でめちゃくちゃ盛り上がって見てたんで、なんか楽しかったっすねみたいなので連絡来て、それからなんかたまになんか普段どうやってあのやばい曲探してるみたいな話しながらやって、結局中学生になっても連絡取ってましたからね。
めちゃめちゃいい体験。ね、
そうなんですよね。あれ、それはちょっとフェスっぽいっすよね。
いや、フェスっぽい。フェスじゃないとね、いきなり話しかけても ね、はい、ね。
多分中学2年生くらいになって、ちょっと思春期に入ってきた頃くらいから連絡が来なくなっちゃったんですけど。
してみたらいいよ。
いや、もしくは多分俺があの見逃してる可能性もありますね。
あ、そう
あの。フォローはしてないんで。
あ、そうかそうかそうかそうか。
はい、DM のやり取りのみなんで。
へ、あ、そういう体験もフェスで、
ね、あれはフェスっぽかったですね、
うん、はあ、面白い
面白い。
あの2人のさっきフェスの主催って話があったんですけど、ご自身のフェス、はい、今後どういう展開とかって野望ありますか？今年どうなるかとか、
うん、
言っていいものがあれば、うん、日程的に、
はい、あのもうちょうど発表になるんですけど、
はい、
8月の5日6日、
はい、
福井ワンパクフェスティバル開催します。
おお、8月、
8月5日6日です。土曜日日曜日、
おめでとうございます、
まあね、まあ、なかなかこう年によって開催の月が、うんうん、揺れてはいますが、今年は8月、はい、真夏の開催ということで、はい、でまあその立ち上がりがあってコロナ禍があって、うん、どうでしょう、21やって22やったから
3回
で23だから、
はい、
過去に
3回目だ、
3回やって、はい、今回が4回目、はい、でその立ち上がりしか実はその普通には開催できてなかったから、
うんうん、
もうそこの2019年と同じようにこう広い芝生とあの気持ちのいい福井地域中央公園っていうところのポテンシャルを最大限生かせるような仕立てがまたできると思うとワクワクですし、やっぱ4年経って、厳密に言うと5年経ってアーティストさん同士のこう口コミでもだいぶ、うんうんうん、あのワンパークが面白いっていうのを、あの言っていただけるようになったので、
そうなんですよね、
まあ、これをあの居心地がいいアーティストにとっても、そしてお客さんにとっても居心地がいい、まあ、福井という小さな町ですが、その町の祭りとしてさらに前へ進んでいけるような仕立てを今から準備中でございます。
はい、はい、これから続々と情報が、
そうですね、これは、はい、順次発表していきます。
日高さんいかがでしょうか？
ダンス&ボーカルグループのフェス、これに関しては、まあ、あの自分はあの企画プロデュースとかなので、うん、あの完全主催ってわけではないんですけど、はい、うんうんうん、ただあの本当に1回目がいい形でダンス&ボーカルフェスランクっていうのが成功したので、うん、あの次はもっとこういう風にしたい、こういうことしたいっていうのがあの表も裏もありまして、あの今回もそれは成功したかなと思うんですけど、まさに社長がおっしゃってたそのアーティストの口コミで、うん、あそこが楽しいって思われるものっていうものは作りたいなと思ってますね。
なるほど。
あとあれですね、それで思い出した、
はい、
そのドゥオーバーがめっちゃ楽しかったの。
ドゥオーバー、最高ですね。
あれをいつかやりたいとはちょっと思ってます、あのなので大規模のものも頑張りたいですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ大変じゃないですか、
は
い、なんであのちょっとできる範囲から増やすとしたら、うんうん、あのやっぱり次は本当400、500人とかでいい、
はいはい、
いいです本当に。ただそういう場所があるっていうことが大事かなという気がするんで、ドゥオーバーをやりたいわけではないですけど、うん、まあ、人の家に遊びに行くようなものっていうのをちょっと作りたいなという気はありますね、う
ん
う
ん、なるほど。
でサングリア飲みましょう。
サングリアサングリア飲んでね、海辺で、
海辺で、
なるほど。主催としてはそういう、こう狙いというか今後の目指すべきところがあると思うんですけど、ご自身が出演するフェスとかって何か考えてたりしますか？そう、ラブシップは今回あの出演されますけど、例えば海外フェスに出ていきたいとか、アジアのフェスに出ていきたいとか、そういう何かあったりしますか？野望とか。
アジア面白そうだよね。
なんかお二人が一回ラジオで、
そうですよね、
なんかタイでもこの曲やれたらいいねみたいな話を、そのラジオで、
マジで行きたいです、マジで行きたいです、
それこそアンダーフルーツ行きたかったしな、
うんうん、タイのねフェス、なんかそれこそお二方がこうラブシップで演奏して、うん、そう同じような形でまた海外とかにも行ったりしたら面白いなと思って、勝手ながら、
ね、これを聞いてるあのアジア各国のフェス主催者の方はもう
ちょっと日本語ですけど
すぐにこちらまでみたいな、
こちらまで、
はい、そうなんですよね。あとまあそれで言うと、うん、 軍団で行きたいところは正直ありますね。
というのは
あのアーティスト、まあ、自分であったり、うんうん、
あ、なるほど、
あの BE:FIRST であったり その海外のフェスにどうやったら出れるかみたいなものは、うんうん、あのいわゆる社長プロデューサーとしてもやってるんですけど、うん、一番面白さを伝えるにはもう複数の軍団で行くと、うん、まあ、うん、これも難しいんですけど、やっぱり88ライジング の、はい、あのコーチェラだったり、うんうん、まあ、つかヘッドインザクラウズ自体もそうですけど、はい、あの集団でしでかす、
うんうんうん、
自己感、アクシデント感、ああいうのはフェスとの相性非常に食い合わせいいなと思ってますし、やっていきたいなとは思ってますね。
なるほどな。ヘッドインザクラウドも行ったんですけど、ジャカルタ、
うん、
いやまさに多分見ていらっしゃるんだろうなっていうのはなんとなく思ってました、
結構 BMSC フェスとしては、うんうん、あの目指してる形近いところはあります。あれは
やっぱりな、面白いな、見てんだな、
行きたいな。
なるほど、分かりました。じゃあ最後、あともう10分弱もないんですけど、あの今年のラブシップについていろいろお伺いしたいんですけど。
なるほど。
実際どうですか、どういうこと今もうスタジオ入っていろいろやってたりするんですか。
いや、打ち合わせしないとやばいんですよ、
ね、あ、その話、ま、
そろそろ、はい、そろそろやんなきゃな。
なるほど、
そうなんですよね。
今逆にちょっとやってみてどんな感じなのか、
やってみて、
はい、
コント打ち合わせみたいなことですか、
ね、今年はどういう
そろそろ打ち合わせをしなきゃな。
そうだね、打ち合わせね。
去年はソイルのステージに進めますよ、はい、進めますに、あのスカイハイさんが出るという形を取ったわけじゃないですか、うんうん、今回はどういう形なんですか。
BMSG はそういった意味であの有機的な活動をあの推奨および推進していて、なのであのなんかこうそれこそノリじゃないけど、スケジュール空いてるなら来ちゃいなよみたいなこととかを基本的にはやってるんですけど、その本当難しいです。アーティストおよびアーティストの先輩としてノリでやりたい部分で、アーティスト本人は当然そりゃ出れるもん全部出たいし、それがラブシュプって楽しいよって俺が話してるのとかもやっぱ聞いてるから、みんな出たがってはしまうんですけど、そのスケジュールもそうですし、その整理していかないと、あのただ行きましただったら観光会って話になっちゃうんで、それはすごいこうそこが一番社長プロデューサーとアーティストの自分の絶妙な葛藤はあるかもしれないですね。
いやでも実は一回打ち合わせちょっと軽くしてるんだけど、
はい、
あのやっぱすごい考えてるな、スカイハイ考えてるなと思ったら、その所属のアーティストたち、
はい、
この子だったらこういう感じがいけるとか、
そうです、そうですね、
あのそのどういう楽曲やろうかっていう話の中で、はい、誰々だったらこんな感じもいけるし、誰だったらこれとか入るし、はい、みたいなことをちゃんと考えてらっしゃるんですよね、
うん、
でそういうところが結構多分軸になって、
はい、
まあ、我々はそのステージのホストバンド的な感じで、こう柔軟にそのいかにこうそこに立つフロントマンたちを最大限のパフォーマンスをしていただく環境を作っていくかっていうところにフォーカスすると思うし、
そうですね、多分あと次の段階でソイルさんに相談したいなと思っているのは、我々の曲を演奏していただくっていうシーンはあの、まあ、1曲とか2曲とかあってもいいんですけど、基本的にはジャズの有名なナンバー、もしくはソイルさんの楽曲とかで我々が歌うっていう形、いわゆるカバーとかのスタイルの方がいいかもとはちょっと思っておりますね、が中心になった方が、
ちょうどあと1ヶ月2ヶ月弱ぐらいですかね、
そろそろね、
多分なので結構あのアドリブできるメンバーでいこうかなとは思ってますね。あのやっぱり自分はそのラッパーなんでフリースタイルがあの強いですけど、特に好きな人だったんでフリースタイル、その他のアーティストもそういうなんかあの即興対応に強そうな方と一緒に行けたらいいなとは思ってますね。むずいっすよね。でもそれで呼ばれたからっつって20人くらい僕たちが連れてってみてくれます。ごらんなさいよ、
もうごらんなさいよ、
二度と来るなって言われ
そうですね。
さっきのそのノリっていう部分はもちろんフェスだから大切にしなきゃいけないけれども、すでに現時点でこのコラボレーションステージっていう形で発表されてる以上は、やっぱその任せられた時間を最大限ショーアップして、あの一つの0分からこう60分までの 1分たりともこう無駄な時間がないようなこうエンターテインメントをやらなきゃいけないなっていう、逆にこうフェスでノリ大事だけど作り込まなきゃいけないっていう、この相反する要素
をね、そうなんですよ、
満足させる
バランスというか、
締めるところと緩めるところみたいなのも含めてね。
そうなんですよね。正直本当どっちの気持ちもありますね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、もう やりたい人みんなで行こうよっていう気持ちと、うんうん、あのちょっと
そこはきっちり
作ってから展開させてっていう気持ちと、うん、で今はその作ってから展開を多分もう少しやらないと、うん、あの結局そのコミュニケーション不全が訪れて、あの、まあ、アクシデントが起こってしまう気がするので、うんうんうん、ちょっとね、
そこね、じゃあそこ多分大事にしなきゃいけないね、その、
そうなんですよね、
作り込みの部分と、
そうなんですよね、
ノリの部分と、
結局なんかあのさっきのワクワク話でいくと、うん、もう乗り込む時からワクワクしてないといけないんで、うん、そのワクワクできる準備っていうのを、うん、そのスタッフとしての我々がやらないといけないよね、うん、という感じはしますね。
ですです。
ですです。ですです。ですです。ワンツーワンツー。
時間もピッチャー
来て。はい。
最後じゃあ今年ラブシップ、まあ、行こうかなとか迷ってる人に何か一言あったりしますか。
迷ってる人
なんているの。最後締めていただきます。
迷ってる人いないと思いますけど。
いないでしょ。だってこんな、こんなのな、ないですから他で。
いやいやいや。
こんなコラボレーションでステージあの作り上げるチャンスがあるなんてね。
いいいい。
今度こういう感じでこの全く噛み合わないかもしれないし、全く噛み合う瞬間が来るかもしれないし、もう迷ってる人は迷わずに、まず来て、来てから考えよう。
来てから考え
よう。あとあれがないのがラブシュプリームのいいとこですよね。あの置き去りがない。
あ、そうだね。
あの要はあの置き去りがあるイベントってまああってしょうがないと思うんですよね。わかんないですけど、その音楽フェスでも。あの自分がやってるような指向性の強いもの、うん、ダンス&ボーカルのものってなったら、うん、そもそも興味ない人連れてくっていうのはちょっとハードル高いかもしれないじゃないですか、うん、来たら絶対楽しいものにしようっていう気持ちはあるし、それ作れてるとは思うんですけど、うん、あと、まあ、コミケとかもそうかな、
うん、あ
コミケじゃないけど、うん、その多分行ったら楽しいんでしょうけど、はい、誘われて行こうかって思うまでにハードルあると思うんですけど、うん、ラブシュプリームはその音楽フェスの中でもそのハードル極端に低く見積もってもらっていいような気がしますね。
確かにジャズフェスって書いジャズって書いてあるから難しいイメージを持ちかもしれないけど、うん、全然そんなことないと思いますよ。
敷居の低さが尋常じゃないっていうのはありますね、う
ん、誰でも楽しんでいただけるし、う
ん、めちゃくちゃいい締め、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、あのお二人の姿を現地で見られるの楽しみにしているので、はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぴったり45分でございます。
ぴったり
もらっていた時間ぴったりで終了ということで、いかがだったでしょうか。前編後編を通してお届けしましたが、めちゃくちゃ面白い話が聞けたんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。あとスカイハイ日高さんはですね、僕2019年のフジロック会場でまさにあれ NERD が終わったぐらいのところ、実は一緒のところら辺にいて、あ、いるなーって思ってて、その話ができたのが良かったなと思いました。あの同世代なんでね、 NERD ケンドリクラまさに通ってきたっていう感じで、僕もまあ同じ世代としてわかるっていう感じでした。で、あと他のフェスの話で、ヘッドインザクラウズ、まあ、88ライジング主催のフェスですけど、まあその辺を目指すべき形として意識してるっていうのは、あ、やっぱりかっていうのと、さすがだなっていうのを感じました。このポッドキャストでもシャープ146の回でインドネシアのヘッドインザクラウズ、去年年末に行った回を上げているので、もし興味がある方は聞いていただけたらなというふうに思います。今後ね、何らかしこうアジアのフェスとかの絡みがあるのかどうかっていうのも気になるところです、ということでラブシップで共演するお二方のお話を聞いていただきましたが、テンション上がってきました。上がってきた。個人的にはめっちゃ上がってきた。行きたいですね。いや、社長もこの中で話してましたけど、そのもうラブシュプリームという名前自体がもうイコールジャズじゃんっていうのを言ってましたけど、このフェス名の由来っていうのも、あのジョン・コルトレーンの至上の愛、あ、ラブ・シュプリームから来てるっていうことで、まあまあさに本当にそのジャズっていうところだけど、こう言ってた通りジャズフェスなんだけど、こう敷居が低いというか、実際去年もあのフェスティバルライフ取材をして、あの埼玉のミューズパークに行っていろいろ取材して情報を出したりもしてるんですけど、本当に快適で本当に過ごしやすいという まあ、しかも気候もね5月なんでいいっていうことで、まあ、これまでもあんまりフェス行ったことないよとか春フェス夏しか行ってなくて春フェスあんまりっていう方もここでデビューするというか春フェスデビューするのはいいんじゃないかなっていうふうに思いました。それでは最後にラブシュプレームジャズフェスティバルジャパン2023の詳細を改めて振り返っておきましょう。日程は2023年5月13日土曜日、5月14日日曜日、12時会場13時開演ということで、出演は、ジョージ・クリントン&パーリメント・ファンカデリック、ドミ& J.D. ベック、ディナーパーティー、これはテラス・マーティンとロバート・グラスパーとカマシ・ワシントン、スカイハイ、BMSG、ポッセ、ウィズ・ソイル&ピンプ・セッション、黒いモノンクルなどなどたくさんのアーティストが出演します。会場は埼玉県秩父ミューズパーク。会場のアクセスはですね、東京からだと電車で池袋駅から西武線特急を利用して西武秩父駅まで約80分。西武秩父駅から専用シャトルバス、過去有料が約15分ぐらいで走っているということです。チケットは前売り一般席のシアターステージ指定席があるので前方エリアに座りたい方は1万6000円で、一般でもう一つその芝生の後方エリア、あの席が指定席じゃないっていうものは1万3000円になっております。中高生は6000円、駐車券は1日3000円という形で現在チケット発売中なので公式サイトでチェックしてみてください。ということで今回はラブシュプリームジャズフェスティバル特集として、ソイル&ピンプセッションズ社長スカイハイ日高さんをお招きしてお届けしました。それでは今年はラブシュプでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。